熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
Hello everyone, how are you?
I'm fine, thank you.
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私、中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、
はい、
皆さんにね、まあもうご存知の方もいるかもしれませんが、
うん、
私たちがずっと応援してる、うん、あのスピードスケートのね、あの石川雅之君っていう選手がいるんですけど、
はい、
早稲田大学時代からずっと応援してて、
はい、
オリンピック予選なんかにも出てる子なんですけどね、
うん、
その子がなんと先日行われてたクリスタル岐阜国体で、
うん、
スピードスケート男子成年度部 1000m 優勝ですよ。優勝ですよ。
優勝はすごいですよね。
国体で一番ですよ。
はい、
どう思います？
やっぱりあのまず先生が彼を応援してたって言ったところで、
はい、
あ、やっぱりなっていうね。
ねえ、うん、いやすごいですよね。
そう、
今はね、江那市の体育連盟に所属して、うちのスポンサーも受けてるんですけどね、
はい、
なんとユニフォームにうちのロゴが入ってるんですよ。今滑って写真載ってるんですけど ね、あの左胸とちょっと見えないんですけど、あの足のところに英語スクールアニーってロゴが入ったユニフォームを着て、さっそうと滑って、
上が白で、
そうそう、
下がブルーのね。
まあね、着れないって言ってたんだけど、着て滑ってましたね。
あ、そうなんですね、うん、
1位ってね、なかなかちょっとやっぱり、あのちょっとさすがの僕もびっくりしました、
ね、ちょっと鳥肌もんですね。
ねえ、
すごい。
本人からあのメッセージ来て、あの優勝でしたみたいなね、ニュースもあの記事が載ってきてますからね。
はい、
でなんか同じチームメイトの子も1500優勝してたりとか、かなり力出てたみたいなんですけど。
あ、じゃあもう皆さん優秀だったんですね。
ねえ、だから本当にちょっと1位ってね、
すごいですよ。
国体ですからね。ちなみにあの私も国体あの出れる資格あるんですよ。スピードスケート資格だけね。
資格だけね。でもすごいじゃないですか。
いや、だってもう1000メートルって皆さん滑ったことないと思いますが、うん、
ないです。1キロってことですよ、だって。
いや、そうなんですけど、うん、いや500メートルってどうでしょうか。私でも40秒台なんですけど、普通そのまあね、世界なんとかってそんなもんじゃないんですけどね、うん、それでもまあ私の倍ぐらいの速度で滑っちゃうんで、まあ、あの私は別に素人っていうか一般の方から見れば速いんですけど、うん、だけど彼から見たらもう超低速ですよね。
すごい、
ね、だから一歩で何十メーターも進んじゃいますからね。
そういうことですよね。
ものすごいスピードなんですよ。
は
あ、はい、ね、あの 1000m で一番きついんですよ。選手層も厚いんですよ。長距離と短距離の真ん中なので、
はい、
だからちょうどあの一番選手層も厚くて、
うんうん、
案外勝つの難しいんですよ。
あ、
ここは日本でも選手層がすごく多い。
あ、
どっちの距離の方も入ってくるから、
その中で優勝ってことですもんね。
そう、まあ、そうですよね。まあ、あの国体では優勝できましたので、まあ、今後もさらに、まだ若いので。
おいくつでしたっけ？
23じゃないかな。
若い。
大学出て1年目なので、
はい、
だからもう大学1年から知ってますからね、
うんうん、
だからもう早5年応援し続けてきてよかったですよ。この前もねちょっと言ってたんですけどね、
はい、
まあ本当にこう優勝できてよかったなと思いました。っていうオープニングのお知らせから、
はい、ねえ、ちょっとお祝いムードですけれども、ね、
まあちょっとね、石川雅之君覚えておいてください、
はい、
まだまだ伸び盛りで、実はねこの子インターハイ、あの高校生の時は、
うん、
あの3連覇してるんですよね。だから結構まあまあ昔からスケート界では頑張ってる子なので、ぜひまた皆さん覚えておいてください。あのホームページ見るとね、
うん、
写真とか載ってますし。
そうですね、
はい、
私たちも今アニーグローバルエデュケーションのホームページ、
うん、
もうあのここのねインフォメーションのところ一番トップにね来てますからね。
ね、普段皆さんスピードスケートあんまやらないけど、
は
い、テレビで見ること多いじゃないですか。
そうですね、
はい、なのであのテレビでもねやってましたけど、
うん、
はい、まあまあまたちょっとスピードスケート興味持っていただくといいかなと思います。
やっぱり滑ってる時の顔と表彰台に乗ってる時の顔が全然
ね、
やっぱ違う
ですよね、
うん、
なのであのまた機会あればですね、またちょっと応援していただければと思いますの で、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、まあのけからおめでたい話で、
うん、
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは NETSU 熱アッ @843fm.co.jp、 または吉野美 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、まあ寒い冬ですが、まあ、暑いニュースをお届けしながらね、
はい、
まあ、なかなかね、うん、あの先ほどもちょっとオープニングで喋りましたけど、1位になるって大変ですから
ね。
ねえ、
本当に
もう本当にあの彼が代わりに全部滑ってくれたんで、
あ、そうでしたね、
滑り切りましたんで、はい、もうあの今年の受験はまあ多分問題なくうちの子たちは合格できると思ってますが、はい、
まあ、そこもね、先生前おっしゃってましたもんね。まあ
私が言っても、
ね、選手が
頑張ってくれ
ないと、ね、そう、一人であの全部みんなの分もね滑り切ってくれるっていうことでね、う
ん、でもね、まあ、国体なんかも行われてね、うん、まあ、なんとか皆さんこう頑張っていろいろ、こう行事もね、行事っていうかいろんなことも取り組まれてるから、
うん、
まあ、本当試合できてよかったなと思ってね。
本当ですね、
うん、そういう意味ではすごくほっとしてますし、うん、まあ今まあね、彼ばっか頑張ってもらってるわけじゃなくて、まあ、ちょうど受験も追い込みで、
う
ん、
そうですね、
あの全部の新しくね、こう新年度もう2月になりましたので、う
ん、はい、
新しい、まあ、年、まあ、節分もね、うん、迎えましたので、
うん、
ちょうど新しい気分でね、うん、ちょっとこうもう行きたいなってところなんですけどね、
はい、
でもね、その前に本当にいいニュースだったんでよかったです、
嬉しいですね。
嬉しいですよね。なんかね、成長してくって、あの、まあ、彼の場合はね、うん、ちょうどスポーツ選手なんで、
うん、
まあ、高校生出たての時から出会ってるんですけどね、やっぱりもう大人の顔になってきますからね、
うん、
最近はなかなかちょっとね、やっぱり会えなかったんですけど、
はい、
まあ、本当に見るたびに写真で見ると体も大きくなっていくし、うん、なんかね成長見守ってる感じがして、
うん、
まあ、うちも先生たちもね、ずっとこう彼がね開くとホームページで出てくるわけなので、
はい、
やっぱりちょっと気持ち的にもだいぶこう、
うん、
高ぶってましたけどね、
はい、
よかったです。でもね、ちなみに速読もやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あのスピードスケート速読関係なさそうじゃないですか、う
ん、全然なんか、
コーナーリングの時にそのものすごいスピード感、
はい、
あるんですよね、
はい、
だから、まあ、要は視野って決まってるから、
はい、
まあ、レーン取りって大体こうコース走るコースってこう自分でも決まってるんですけど、ほぼほぼ、はい、まあ、例えばちょっとでも氷が穴が開いたりとか、うん、いろんなことトラブルがあると正直もう、それが原因でもレースできなくなっちゃうんですよね。
じゃあそういうちょっとしたことでも命取りになるぐらいの、
もう氷に穴なんか、まあ、ほとんど開いてないけど、なんかちょっと欠片があるとか、
うん、
なんかあるだけ飛んでっちゃいますんでね、転んで。
あ、そうなんですね。
引っかかりもそのしようもんなら。
あ
とコース取りでもやっぱりちょっとこう明確にこう見据えて走るんで、まあ、動体視力とかしっかりトレーニングして、
はい、
まあ、視力を向上させていくことで、まあ、集中力も高まるので、まあ、前がやっぱり見えてるとやっぱりね、前方しっかり捉えれるじゃないですか。
あ、なるほど。
だから見えてないとやっぱりそれはそれで影響出るので、はい、そういうトレーニング実は彼してて、
スポーツにもそれぐらい影響があるっていうのがちょっとびっくりで、すごいですね、速読も。
そうなんですよ。なのでいろんな取り組みしてて、
その速読、うん、ちょっとじゃあやってみようってなったのは先生がアドバイスを。
あ、そうそうそう、あの本人にも言ってね、
はい、
ったら速読もトレーニング入れてみますみたいな感じでやってたんで、うんうんうん、結構そういう成果も出てるのかなって、まあ僕ら的に思いますよね。本人が頑張ってるのが一番、
そうですね、
トレーニングあれですけど、
一番は、
まあ、
はい、
多少こういろんな面で力添えもできたかなと思ってるんですけど。
へえ、
ねえ、
すごいですね本当に。まあ、みんな努力はねそれぞれにされてると思うんですけど、やっぱりそれを結果として出せてつなげれるっていうところがやっぱりすごいなっていうふうに思いますね。うん、
でもまあそれやっぱりね、
うん、
こうみんな頑張りますけどね、
うん、
やっぱりこうある程度活躍も期待されるじゃないですか。
そうですね、
プレッシャーもかかってると思いますよ。
絶対すごいプレッシャーだと思う、
ね、いろんな意味でね、
うん、
だってやっぱりそのスポンサーで応援してるなんて言われちゃったらね、頑張ってくださいってね、みんなに言われちゃったらね、さすがにね まあ、生放送ぐらいでしたら僕らも気持ち持ってやりますけど、うん、なんとか ね盛り上げていきますけど、実際試合となったらね、うん、まあでも受験もそうですよね。
あ、受験もね、
まあちょっと同じ気分、まあ、まではいかないけど、まあそんな感じですよね。
はい、
やっぱり試合本番行って、うん、頑張ってよとか言って、
うん
うん、僕は最近でもあんまり頑張れっていう言葉は使わないんですけど、昔から。
あ、そうなんですね。
うん、まあどうしようみたいなね感じで言うんで、結構僕は使うのはいい加減でやってこいっていう、
ね、いい加減でやってこい。いい加減じゃないとかね、いい加減でやってこい。
そうそう、
うーん、
あなたなんてよく言いますけど ね、あと頑張るなって言いますね。
頑張るな、
頑張らなくていいよって、普通にやればってね、
うんうんうん、
受験はね、
あ、
まあ、受験はやっぱ頑張ったり気張ったりすると思うと、やっぱりちょっとよく言うんですけど、実力以上のものは出ないってよく言うんです、うん、だから実力は出ることはあるけど、実力以上のものはね、だからその例えば今まで普通練習で、まあ、そりゃ全く出ないとは言わないけど、うん、ここまでしかできなかったものが急に受験になってできるわけじゃないから、うん、みんなやっぱり努力してるじゃないですか、
はい、
なので運とか、うん、運っていうのは、まあくまでも受験の場合はある程度知ってるものとかね、例えば、まあ、それがたまたま出たとか、そういうのは運かもしれないし、うん、はい、まあ、記号問題で、うん、まあ、たまたま選んだのが当たったって運かもしれない、うん、まあ、確かに運も実力のうちとは言うけれど、やっぱりそういうことですら、やっぱりこう普段の積み重ねとか努力があって、うん、初めてこう、例えばですよ、記号問題を選んどけば4分の1になるけど、例えば 4択でね、
はい、
だけど普段そういう練習してなかったら選ばずに分かんないから書かない子もいるかもしれない。
あ、
逆にね、
はい、
例えば愛知県の入試でなんとか何倍でしょうって出て、うん、たまたま3倍とか、うん、分かりやすい数字だった、分かんないから書かなかったじゃなくて3って書いたら当たっちゃった、
うんうん、
でも書く癖つけてなかったらそれすらもできない。
そういうことですね、うん、
だからやっぱそういう普段もそういう練習とかトレーニングっていうのはやっぱりこうあって、
うんうん、
初めてこういろんなことが運も実力になってくるんじゃないかなと。
なるほどね、
うん、だから実力以上は、まあ、実力以上出ないよっていうのは変な意味じゃなくて、うん、まあ、そういう気分でやったことやったから頑張ってこいよっていうことで、
うんうん、
リラックスさせるように。
当日は
そう、
はい、
だってこれ頑張るよ、実力出さないと落ちるぞとか言って言ったらもうむっちゃプレッシャーかかりませんか。
もう転ぶわ。
どんな先生だっていうぐらいプレッシャーかけてますよね。
本当ですね。
いや、よく考えると、うん、でもその応援って結構あるんですよ。
あ、悪気がなくてね。
そうそうそう、
応援する側も一生懸命な気持ちなんだけれども、
頑張ってよ、うん、あなたなら大丈夫とかね、もうよくあるじゃないですか。
あるね。
だけどなんかやっぱりこう結構プレッシャーになる言葉かけになっちゃってる場合がまあまああるかなと思って、あ、まあだからまあそういう時ってよくありますよね。
はい、
でもよくあるあるで、うん、まあ、ちょっと受験の話しますと、
はい、
何点取れば受かるとかね、
お、
結構聞かれるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか聞く感じしません？何点取ったらいいとか、どのぐらい取れば受かるってよく聞きません？なんか雰囲気的に。
ああ、でもなんか聞き、なんか疑問に思うのは分かるかなって。
でもそんなの分からないんですよ、う
ん、まあでしょうね。
本当はね、
うん、
だって試験これからじゃないですか、
うん、
で去年の問題までのことはまあある程度、うんうん、ある程度分かっても、今は今年の問題がどうかなんて分かんないから、
うん、
何点取ったら受かるっていうのはなかなか難しいじゃないですか。
だってあれってあれですよね、上位ってことですよね。
あ、まあ、英検とかはそうですけどね、
はい、
通常の受験は点数で、まあ、当然その 何割以上とか、
はい、
まあ、何点、定員に合わせて取っていくんで、まあ、上から当然取っていくのは取っていくんですけど、うんうん、だからまあ何点取れば受かるって非常に難しいんですけど、
うん、
まあ6割から7割ぐらいあれば通ることが多いんじゃないかなと思いますけど。
なるほどね、
はい、
60、70点ってことですか。
そうですね、まあ、って言われてますが、
はい、
まあまあそれは一般論なので、
うん、
はい、必ずではないと思います。
そうですね、やっぱり
100点取って落ちることがないとは言えないんですけど、でも100点を点検する術はないですよ。
あ、返してもらうわけでもないし、
そうそうそう、
答案用紙をね。
そうそうそう、
あ、確かに確かに。
いや、僕もちょっと一回経験則で言うと、
はい、
大学受験の時に、うん、なんか本当に問題ぴったり当たって、
はい、
まあ、英語得意だったのもあるんですけど、うん、これ英語満点だなって出したことあるんですよ、
はい、
まあ、確かに受かりました、
うん
うん、だけど、まあ、満点かどうか分かんないですよね、入学するまでは。
そうですね、
その大学行ってないので俺これできたなと思ったけど、
あ、
満点かどうか分かんない、確認しようもないんですよ。なんか
聞いたりしたらダメなんですか。
私があの全部は知らないですけど、はい、たまたま聞いた話で国公立で一部その点数を教えてくれたとこあったって言ってましたけど、
あ、問い合わせたら、
問い合わせたらそうじゃなくて中入ってから多分、
あ、なるほど、
試験官の先生とか採用、あの採点した先生が担当とか、
う
ん、じゃないですかね。でそういうこともまあ話すネタで入ってからですから、はい、あるけど、うんうんうん、入る前は絶対分かりませんよね。
そうですね、うん、何点で受かってたのかなんていうのはね、
それもそのまあ、ね、聞いた話なの確かな話かどうかも分かりませんし、
確かに
お前できんかったな、でも受かったぞってそれもないかなと思うんで、
うんうん、まあできたから受かったんだろうけれども、
うん、でもまあやっぱりねこう試験ってそういうもんなので、うん、まあ受けて結果出るまではどうかっていうのは分かんないじゃないですか、
はい、
だからまあだから本当に自分でできる実力以上のものは当然出ないとしても、うん、まあ、実力は出せるじゃないですか、はい、頑張れば、
うん、
だからまあそれをやっぱりしっかり思って、もうとにかく全ての回答をしてくるっていう思いを持っていくと、うん、まあ比較的乗り越えられるかなと思うんですけど、勉強していればね、当然
そうですね、していればの話になってくるね。
いや、まあ、してなくてもまあね、なんとかなる時もあるかもしれませんが、うん、なかなかそうはならない、
なかなかちょっとね、ドラマではないからね。
まあ試験受け慣れもありますからね。のんちゃんあんまり試験やったことは
ないです。
少ないですよね、
はい、全然学校の小、まあ言ったから小中高の学校でやってたテストぐらいです、
うん、
あとは就職の試験ぐらい。あ、
まあね、まあ、ちょっとネタでよく授業で言うネタでもないんですけど、はい、大学受験をね、
はい、
僕遅刻したことあるんです
よ。おっと、
何百人かなこう公会堂みたい なんかこう斜めの映画館みたいな会場で、
は
い
は
い
は
い、
後ろが高くなってる、
そう、何百人っていう教室があったんですよ、はい、でそこでみんな試験受けてるんですよ、
うん、
で試験官配置されてるんですよ今思って、
はい、
みんなシーンとしてやってるんですよ、
はい、
そこに私入ったんですよ。
よく入れましたね。
いやー、本当帰ろうかと思うぐらいの空気、そのまま閉めようかと思うぐらいの空気感です。
私ならまず開けれない。
いや、もう今でもその光景忘れない。
だって遅刻してるの先生分かって
る。だって誰もいないんですもん。要するに大学行くでしょ、
はい、
で行って普通こうなんかこうなんだっけ、手袋が したりこうマフラー巻いたりとか、はいはいはい、参考書持った人たちがあふれ返ってるはずじゃないですか、はい、誰もいないんですよ、ね、シーンとして、はい、でも札渡ってるんですよ、試験会場なんとか、
はい、
今覚え出してるね、
はい、
でこの回、あ、ここだと、
はい、
まあまあ遅れてるの自覚してますけど。
あ、ですよね
行って開けた時にね、500人ぐらいの教室って大学生の子分かると思うんですけど、ものすごい景色いいんですよ、
はい、
下から眺めるとみんなこう顔がこう映るぐらいの、
そうですよね、カーッ
とね、みんなにこう見られたという
経験が。そうですね、あ、先生開けたら一番下だったわけですね。
もう入り口下なんですよ、
舐めるようにみんな
を、まあ、上もあるんですけど、ね、だいたい受験の時って
下からなんだ、
まあ、でも
どうなったんですか。その
受けましたよ。
受けさせてもらえるんですか、遅刻してても。
はい、受けさせてもらいました。
あ、じゃあその遅れてきた時間スタートのみんなと同じ終わりで。
確かそうです。
はい、じゃあロスってことですね。
確かそうです。あの記憶がもう何十年も前なんですけど、その光景があまりにもすごすぎて、
はい、すごいです。先生余裕ですね。だって試験の日に遅刻できるっていう、そのなんかこう、
いやいや、
余裕が、
確か関西だったんですよ。で真面目に電車を間違えたんです。
あ、
下見行ってたんですけど、うう間違えた方乗っちゃったんです。
前乗りはしなかったわけですね。
いや、だから関西に行いながらにして。
ああ、そういうことか。
そう、
あ、そういうことか。
はい、なので皆さん本当ね、
電車気をつけて、
下見は大事ですよ。
ですね、
はい、
何乗って、何線の何乗って、何番出口で。
まあでもね、昔はちょっと言い訳するようで申し訳ないんですけど、
何でしょう、
検索もできないしね。
ああ、そう
の。昔本当に皆さん携帯ある時代と今思って、そんなのってあるじゃないですか。何番線まで書いてあるんですか今なんて、うん、
書いてある。
昔は本当に自分で時刻表見て、
はい、
駅行って確認しないと、携帯はないし連絡するもないし、はい、もうどうしようもなかったんです。
そうですよね。
はい、今から言う、まあ、あえてそれを正当化はしませんが、 本当に。だから今なんて本当それ比べるとね、いいですよね。下手したらだって矢印で案内までしてくれるじゃないですか。
そうですよね。
すごいですよね。
私も今先生の話聞いて思い出したのが、入社式を遅刻しそうになりました。そういえば
それもそれでなかなかですね。
どうかと思う。私もでもそれも同じ大阪で、電車を新大阪と大阪が違うじゃないですか。
違いますね。
私高校卒業したての18歳の元、まあ、隣の同期がいて、高槻に寮があったんですよ、はいはい、高槻から淀屋橋の会社まで行かないといけなかったんですね、はい、入社式で。
また結構ありますね。
あるんですよ。で阪急かなんかに乗って、
はい、
あ JR か阪急かなんか乗って、その大阪か新大阪かどっちかに降りて地下鉄に乗り換えないといけないんですけど、うん、降りちゃいけない方に降りちゃって、
うん、
ないってなって、その地下鉄がなんかわーってなって、
はいはいはい、
だからもうあの天井から出てるそれこそ掲示板とか案内板を駅の中をダッシュしながら、スーツ着た女子2人がなんとかギリギリセーフで間に合ったっていうのを今思い出しました。
まあでも昔はよくあの掲示板見て動いてましたよね。駅のホーム行ってね。
掲示板でした。そう
で、どっち行くと何って見てる間に電車来ちゃってね、乗るか乗らないか迷ってね、
そう
乗っちゃおうかみたいな、そうそう乗っちゃったら逆だったみたいな、逆だったら引き返せばいいじゃんみたいなね。
そう、
そしたらなんか特急で止まらなかった。
そう、どこへ行くんこれみたいなね、
帰ってこれないなみたいなことは
恐ろしい話ですよ。
豊橋だと各駅しかないですからね。
そう
どうしてもやっぱり乗れ、まあ乗ってないですからね電車もね。
そうなんですよ、
まあ確かに
ね、怖かったあの時は。
わかりますよ、
ね、
なので、まあ、皆さんね本当試験とか、
はい、
まあ、イベントの時、まあ今はだいぶね、うん、調べていけますし。
そうですね、
だいぶこう公共交通機関も、
うん、
というよりはそれを調べる方法がいっぱいあるのでね、うんうん、いいと思いますけどね、
はい、
まあ、そんなんすると実力も出すも何もね、もう本当ドキドキしちゃってたまらない
です。そうですね、もうついて OK になっちゃいますもんね。もうなんかもうそこで今から一仕事、大仕事があるのに
やりきった感ね。
そう、よしみたいな、もう全部忘れたみたいなね感じになりかねないので。
私比較的ギリギリに行かないタイプなんですけどね。まあ結構最近はギリギリになっちゃうんですけど、うん、まあ比較的前が好きなんですけど、
はい、
うん、なかなか
待つ方がね、
待つのは全然気にならないですね。あ、待つ、気にならない、まあ、並ぶのはちょっと苦手、あんまりしてませんが、うん、まあ、人待つのそんなに嫌じゃないです、ね、
じゃ帝国よりもちょっと早く行って、
うん、
まあのんびりその始まるまでをちょっと穏やかに待つっていうのはよくあるってこと
です、ね。まあ、ただ人の遅刻は生徒さんはあんまり許さないタイプですね、
うんうん、まあ、
許さないタイプです
許さない
、まあ、許さないっていうか、まあ、基本的には、まあ、しょうがない時もあるんですけど、
うんうん、
まあ、授業始めにやっぱりこう最初から最初聞いた方がね、
うん、
いいじゃないですか。
です、
昔はやっぱり生しかないからね、
うんうん、
今は映像授業とかいろんなフォローができますけど、
はい、
昔は生しかないから、
う
ん、途中から入ってきたら途中からの話しかないから分かんないですもんね。
うん、
だからまあそういうのもありましたけど、うん、でもまあ結構今よりも部活もすごい活発だったし、
うん、
結構本当にすごい移動、まあ、もう本当間髪入れずにいろいろやってる方多かったんで、
うん、
なんか結構遅刻っていうかもうギリギリ書き込んでくる子いっぱいいましたけどね。
大変ね、忙しい中ね勉強も頑張ってたんです
よ
ね。
まあ、うちは予約制なので、まあ、比較的時間も変更っていうかね、はい、いい時間にしてるから、
うんうん、
例えば中学生も4時半から来る子とか5時半からとか、
うん、
まあ、部活やってる子8時とかでもいいので、まあ、比較的余裕なんですよ、
うん。
昔はもう7時半とか決まってたらもうおにぎりとかを口の中入れまくってね、そのまま来てる子とかね、女の子なんかもドライなんかシャワー浴びてきたとか言ってなんか髪の毛
濡れたまま
濡れたまま来てるとかね、結構なんだそれみたいな、時間なかったんだもんみたいな、そういう感じのイメージでしたね。
あー、そっか。
だからそれに比べればもう、うん、だいぶ落ち着きましたけど、まあ、送り迎えも今ね、まあ、昔よりも夕方はまああれですかね、夜もまあまあ僕らも自転車で行ってましたので、だから私たちの自分が中学校の時はね、皆さんどうですか、送ってもらえるなんてありませんでしたからね、
塾に、
はい、
あ、
まあ、塾行ってる子も少なかったんですけど、
はい、
塾に送り迎えなんて言おうもんなら言い出せなかった。
あ、
ね、何言ってんのあんたみたいな、
あ、
塾行くのに送り迎えみたいな感じでした。
あ、そうだったんですね、はい、
しかも私航空外の塾ちょっと行ってたんで、
はい、
まあまあ自転車で 2,30 分かかるんですよ、
うん、
送ってくれるなんて思うものもなんか送ってくれるなんていう発想もなかったですね。
まあ、
高校もそうでしたけどね。
あ、
高校もあの送ってもらったことあるのは骨折った時に送ってもらいましたけど。
あ、それはね、
しばらく そんなぐらいしか無理ですよ。
あ、そうですか、
はい。まあ、やっぱり時代が変わりまして、
まあね、
はい、今はまあ送り迎えもあるので、まあ、だいぶあの遅刻もね、だいぶある意味少なくなってきたかなと思うんです
けど。そうですね、
はい。まあ、そういう時代も経ながら、まあ、受験の遅刻も経験しながら、まあ、今に至ると。
なるほどね。
まあ、でも試験会場はね、まあ、ドキドキしますしね、まあ、ちょうど試験の話になりましたけど、まあ、本当に今ちょうど大学の、ね、入試ももう一番活況な時で、まあ、これであと中学校、まあ、高校と、まあ、だんだんこう続いて、まあ、最終的に今4月を迎えていくんですけど、やっぱりあの、まあ、一番こうなんていうのかな、受験っていうのを意識するこの2月3月ですかね、まあ、合格発表も含めて、
はい、
まあ、皆さんの努力が実を結ぶといいなと思ってます。
本当ですね、
まあ、忙しい時期ですよね、何かとね。
そう、
新しい年の意識もしなきゃいけないし、今年も終わるし、まあ、なんかいろんなことをこう考えていかなきゃいけないじゃないですか。なのでまあ、ただ私たちは毎年なんでリズムは分かってるけど、初めての子だとね。
そうですね、
うん、だから一番ちょっとどこの高校行くのかもまだ決まってなかったりとか、大学も今からだったりとか、で昨日もちょっとたまたま、進学先決まった子が、まあ、アパート決めてる子もいるんですよね。
お、
そう、アパート決めてもう3月に引っ越すとか言ってましたけど、楽しそうでしたよ。
ですよね、新生活も期待、まあ、不安もあるでしょうけれど、やっぱり若いうちは楽しさの方が多く感じるでしょうね。
まあね、一人暮らしも経験すると、なんかいろいろ分かることもありますからね。
絶対した方がいいと思います、一人暮らしは。
あ、そうですか。
親としては心配ですけど、やっぱり一人暮らしすることで親のありがたみとか、自分でちゃんとこう考えて一日のその行動をするっていうんですか、っていうところが身につくと思うので。
でもね、前もちょっと話したことありますけど、海外留学行って毎日連絡取れるしね、最近は。
あ、そっか、
まあ、確かにね、スカイプでも、オンラインでいいって言ってるんだから、もう一人暮らしでも顔見て話せちゃいますもんね。
そうですね、
僕らの時は電話ぐらいしかないですからね。電話ぐらいしかない、電話で十分なんですけど、電話つけてもらえるだけまだ良くて、共同の電話とかね。
あ、
はい、そういうアパートもありましたよ。その電話しかない、
アパートで、
アパートで共同電話。
なんか寮とかならね、寮母さんが、
そうそうそう、
教えてくれるとかね。
共同アパートみたいなんで、みんながその電話、まあ、その寮かけたいというか、そこにかけると、寮の誰かが出て呼んでくれるみたいな、すごい時代ですよね。今から考えると携帯、いやー、そんなね、本当にそんな時もありました。
親御さん心配でしょうがないんじゃないですか。まあ、それは当たり前だから
かけてこなかったですよ。
あ、
だっていないしね、かけてもいないので、大学生いないじゃないですか、家に。僕らもそうですけど、電話があるから家にいるってことはないので、だから結構出かけてたし、昔そんな連絡してこなかったですもんね。今はだからもう別に携帯にかければね、もう何だったら別に画像つないじゃえばね、顔も見れるし。
そうですね、
もう居所も分かっちゃう。
居所も分かっちゃう、
心配しなくても大丈夫なんですよ。逆にだから、まあ、そういうのがあるといろいろ行きやすくもなりますよね。トラブルも減りますしね。僕はもう頼りのないのが無事な証拠って言ってね、
はい、よく言いましたね。
本当にそうでしたからね、
はい、
なんかあったらかかってくるだろうみたいなね。
はい、まあそうですけど、まあね、
懐かしい時代です。
やっぱり時代が変わるとこうもいろいろ変わるもんですね。
そうですね。なのでまあ受験の仕方自体はね、本当そんな変わりないと思うんですよ。
あ、そうか、
案外、
はい、
まあ、確かにリスニングの機器がとか、まあ、問題の形式が変わったりとか、まあ、そういうのはあるにせよ、まあ、紙配られてそれに書いて回収するっていう、ね、なんか本当にあんま変わってないですよね。だから一番変わってないかなと思うぐらい、
そこがね、
はい。まあ、形とかね、問題形式とか出る問題は少し変化してますね。今年も変わりましたからね、共通テストとかもそうですし、はい、まあ、受験もそうですけど、まあ、変わってるんですけど、あんまり変わりがないかなと思いますね。ただ、まあ、面接とかね、出る問題だいぶ 変わりましたよ本当に。面接が増えたのもね、うん、本当にここ10年ぐらい普通になってきましたけど、その前面接もなかったですもんね、うんう
ん、一般で
一般で、
あ、え、今一般で面接あるんですか？
面接って受験で大体こう面接するって、はい、今はこういう時期なので、はい、多分控えてるとこ多いけど、はいはい、一時期それが普通、結構面接必ずやるとか、面接大学入試でもそうだけど、まあ、そういう面接の試験みたいなのも結構ありましたね。
へ
え、うん、うちでも今こう先生になりたい方の応募も、まあ、試験というところではちょっと違うけれど、うんうん、もうほぼほぼオンラインですよね。まあ、海外は特にオンラインでやり取りするんですけど、うんうん、もう普通に、うん、イギリスだアメリカだどこどこの国だっていうのは本当普通にオンラインでやってますからね、はい、
すごい。
だから日本もそうなってきましたよ。
あ、
はい、日本国内でも、まあ、移動だいぶ自粛してるから、はい、もうほぼほぼオンラインで、そうですね、入社の時に初めて会うみたいな時も、
あ、それまでにそのオンラインで顔は見知ってるけど、ね、はい、実際初めて会うのは入社してからとか、
そうそうそう、あ、っていうのも、まあ、最近は増えてますね、
やっぱり、
はい、なので、まあ、でも、まあ、もともとね、外国人の先生たちもそうなんで、うん、まあ、そんなに珍しいことではないんですけれども、はい、なので、まあ、だいぶ時代もね、うん、まあ、さっきの遅刻の話からかなり国体優勝から
本当ですね、
幅広い話をさせてもらってますけど、はい、やっぱり変わらずは暦と、うん、まあ、その受験生ですね、
うんうん、
はい、なので私たちも変わらず応援していかなきゃいけないし、
はい、
まあ、ここから一人もね、でも多くの合格者出して、
はい、
みんな喜んで4月迎えてもらえるようにちょっと努力したいなと、
うん、
まあ、優勝した石川君を見ながら改めて思いましたので、
うん、はい、なんか励まされますよね、なんか勇気ももらえますし、
そうなんですよ、で、ね、ちょうどね、まあ、キャンペーン中もあるんですけど、うん、まあ、ホームページ見ていただくとキャンペーンちょうどやってるのもあるんですけども、体験も結構多くて今、うん、おかげさまでこう皆さん様子見ながらね、
はい、
密にならずに、うん、来ていただいて、だいぶその新年度感が増してきてますし、うん、ちょうど豊橋はまだこれから、まあ、夏ぐらいに開校できると思うんですけど、マインクラフトの教室ね、プロクラっていうのが日清で開校してるんですけど、はい、日清と名古屋 の名古屋ドームの近くの大曽根っていうの
が、
あの辺で開校してるんですけど、
おー、
その辺もなんか盛況で、
うん、
まあ、やりたい子が多くてですね、
うん、
参加者もかなり問い合わせ予約入ってますので、
うん、
まあ、徐々にね、なんとか日常的にこう皆さん来てもらえる土壌ができてきたかなと思って、
はい、
まあ、
みんな豊橋で早く早くって多分すごい、
まあ、すごい豊橋ってね、要望が多いんですよ。
ですよね、きっと。
あ、でも、まあ、ちょっと体制整えまして、
はい、
なるべく早めにはやりたいと思ってますので、
うん、待っててねってことですね。
ちょうどね、ロボットやってる子たちがマインクラフトは興味ある子多くて、
あ、
うん、
そうか、
でマインクラフト好きな子多いんでね、
へ
え、はい、ぜひ皆さんにこう塾としてのマインクラフト教室をね、しっかり提供できればなって、はい、
うんうん、
それも思ってるんですけどね。ちょうどまあ、先も言いましたけどキャンペーンもやってますので、ぜひまた、はい、私たちに会いにね、来ていただいたりとか、まあ、この時期受験もありますが、
はい、
まあ、将来のことも考えなきゃいけないので、
そうですね、
並行でね、
うん、
習い事るまたいろいろ考えられてる方もいると思いますのでね、
はい、
またお問い合わせいただければ嬉しいな、うん、中澤塾愛護スクールアニーアニーグローバルエデュケーションのホームページの方をね、見ていただくとまた様子分かれますので、
はい、
ぜひまた来てください、
うん、
はい、今日はじゃあ祝優勝ということで、
そうですね、
はい、
まあ、本当プシュってできたらいいんですけど、ちょっとそれはできないのでね、
まあ、そうですね、
水で
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 乾杯をねさせていただければと思いますので、
はい、
まあ、石川君ともども私たちもちょっとまた新年度向かって気合い入れて頑張ってまいる、うん、参りますので、
はい、
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルイリュゲーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.